9月6日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はちーちゃんと
せいやと
あかねと
はるかと
ほのほので
お送りします。はい、今週も始まりました彩り大通り通信。
はい、
はい、
今スタジオに西日が差してとっても眩しいです。
眩しいですね。はい、眩しいです。
9月入って初めての放送ですね。
はい、
はい、そんな今日の放送はですね、はい、前半に秋季入試が終わったので、はい、改めて学校説明を行いたいと思います、
は
い、
もうそろそろね、こう普通、3月に卒業する中学生ももうそろそろ進路を決めなきゃいけないんじゃないかというところで、
そうですね、
ぜひ大通り高校紹介していきたいと思います。
はい、
はいはい、
学校説明とあと今ラジオ放送している我々メディア局の説明もしたいと思っています。
はい、
そして後半にですね、トリドリがあります。
はい、
トリドリメンバーが、ね、はい、ミツバチについて報告してくれます。
はい、はい、
そして9月入ったのでメッセージテーマトーク変わりまして、
はい、
メッセージテーマトークなんかもしたいと思います。
はい、
ちなみに今月のメッセージテーマはこれから挑戦したいことです。
はい、
はい、曲の後に当て読みがあるので皆さんそちらにメッセージを送っていただければ我々とても嬉しいです。
嬉しいです。
はい、メッセージ待ってます。
待ってます。
はい、それでは今日も1時間よろしくお願いします。この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはこれから挑戦したいこと。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。さて、ここからは10月に入りまして、はい、秋の入学式とかもありますので、はい、改めて大通高校とはどんな学校かを説明したいなと思います。
はい、あれ今10月って言った？
今9月ですけど、10月になったら入学式があります。今ちょうど受験の時期です。
はい。
はいはい、それではですね、私立札幌大通高等学校はですね、
はい、
北海道札幌市中央区にあります開校今年で7年目の定時制単位制普通科の高校です。
はい、
定時制で単位制普通科、なかなかこういう学校はないと思うんです、
ね、はい、まあ、聞いてもあんまりピンとこない人の方が多いかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
で3部制になっております。
はい、
午前午後夜間に分かれています。
はい、
そして現在生徒は1000人以上
ですね、
在籍しています。
はい、
そして3年次で卒業するか4年次で卒業するかっていうのも自分で選ぶことができて、
はい、
74単位以上取得すると卒業することができます。
はい、
はい、そして授業のシステムについて説明したいと思います。
はい、
よく大学みたいと言われますね。
そうですね、
はい、授業は2時間続きで行われまして、はい、1講義90分です。
はい、
ちょっと最初のは長いよなって思いますけども、
そうですね、結構中学校とか45分だったり50分の授業ですからね、
はい、でも慣れると大丈夫ですよね、はい、そんな90分も、うんうん、はい、長くは感じません。
はい、
そして開講科目は必履修科目、卒業するために履修が必須である科目を含め100講義以上あります。たくさん授業があります。
はい、
基本的には自分の部の時間に授業を入れて、うん、自分の進路に合わせて他の部の時間にも授業を入れます。
はい、
まあ、僕は午前部なので、まあ、卒業するために午後の時間にも授業を入れています。
うん、
はい、そして時間割はまあそれぞれ個人によって異なるので、
はい、
まあ、違う年次でもね、例えば僕とあかんねも同じ授業になったりするので、
はいはい
はい、いろんなねこう出会いがあったりしますよね、うん、授業とかでも、
はい、ですね、
はい、先生もたくさんいますから、
はい
はい、そして学校生活についてですが、
はい、
制服ではありません。 私服です。
はい、私服ですね。
そして校内は体育館、講堂、作動室以外は土足です。
はい。
上靴じゃないんですね。
はい。下駄箱っていうものがないですね。
はい。非常に通いやすいですよね。はい、外部の方も来やすいですし。
はい。
そして授業開始終了などのチャイムは自分で把握し行動すると。
はい。まあ、皆さんチャイムならないですね。はい。
腕時計とか、はい、スマートフォンとか見ながら、まあ、行動してますね。
はい。
はい。そしてホームルームは各部ごとの授業の合間にあります。はいはい、まあ、午前部だったら1、2時間目、3、4時間目。はい、午後部だったら5、6、7、8の間かな。
はい、
夜間部だったら11時間目、11時間目。
90と11、12の間ですね。
間にありますね。はい。はい、そして、その日にプリント配布だとか、予定の確認だとかが担任の先生からあります。はい、うん、そして職員室、
はい。
職員室は壁やドアがありませんね。
ないですね。
ないので、はい、非常に先生が見つけやすいです。はい、先生に用事とかがあるときに声をかければすぐに来てくれます。
はい。
はい。そして続いて食堂とか売店とか自販機ですね。
はい。
こちらの方でも食堂やラウンジなどでお昼ご飯、夜ご飯を食べたりします。
はい。
食堂には美味しいメニューがたくさんあるんですけども、皆さん好きなメニューありますか？
はい。
はい、
夏はザルラーメン、冬はかけそばです。210円ですごいお財布に優しいので、
いいです、
ね、安いですね。
そうなんです。なんで私結構毎日食べてます。
お、はい、はるかちゃんは食べたことありますか？
食堂で食べたことないです、
は
い、
あ、本当？
お弁当かな？お弁当です。
お
弁当女子ですね、
はい、お弁当はラウンジなんかでも食べられますよね、
はい、そうですね、う
ん、
ちなみに僕はコロッケそばという、
はい、
かけそばに別売りのコロッケを入れて食べるのがおすすめです。ぜひ食べてみてください。
美味しいですか？
はい、美味しいです。はい。で、今言ったように学校でも食べれるんですけども、はい、授業時間外であれば外出簿に必要事項を記入すれば外でね、ご飯食べることもできます。はい。はいはい、そして夕休みとかもあるんですけども、基本的に放課後っていうのはなくて、
はい、
空き時間とか休憩時間に部活動とか曲の活動を行っています、
はい、
その部活動や曲、せっかくなので紹介したいなと思います。
はい、お願いします。
はい、まず運動系ですね、
はい、
バスケットボール部、バレーボール部、バドミントン部、卓球部、陸上部が運動系の部活です、
うんうん、
そして文化系の部活が生物部、アニメイラスト部、吹奏楽部、書道部、和太鼓伝統芸能部、囲碁将棋部、美術部、融合部、そしてサークルが弁論サークルと文芸サークル、
はい、
ダンスサークル、写真サークル、茶道サークル、そして外局が我々メディア局と図書局になります、
はい、
たくさんあります、
はい
はい、
まあ、外局は何をっていうのはちょっとこの後のお話にしたいと思います、はい、
そして大通高校ですね、はい、社会に近い開かれた学校というコンセプトを掲げておりまして、はい、うんうん、大通高校社会人ですとか海外帰国生なども通っておりまして、はい、外部から講師の方やカウンセラーの方、そして受講生として札幌市民の方も大通高校へ来て授業を受けたりしています。
はい、
はい、そしてボランティア活動とか授業の実習ですとか、
うんうん、
今やっている生徒がパーソナリティを務めるラジオ番組など外部での活動が非常に多くて活発的ですね。
はい、
はい、そんな感じでさらっと大通高校の説明をしてまいりましたが、
はい、
続いて曲を挟んでから我々がやってるラジオとかメディア局について説明したいなと思いますので、
はい、
曲の後もぜひぜひ聴きください。以上、
はい、
大通高校についての説明でした。
せいやが先ほど学校説明してくれたので、
はい、
ではこれからは我々メディア局とは何ぞやという話をしていきたいと思います。
はい、
はい、はい、じゃあこれについてはまず最初にはるかからお願いします。
はい、メディア局とは中学高校などの放送局のような仕事の他にブログやラジオなどの学校広報活動、学校行事の機材運用を行う生徒会外局です。
はい、では問題です。デデン、あかんねお答えください。外局とは何でしょう？
はい、外局とは生徒会を担うみたいな感じですかね
、はい、まあ大体は合っていて生徒会と、まあ、部活と生徒会と委員会の真ん中かなと思ってくれればいいかなと思います。生徒会に頼まれてやる仕事だったり、自主的に私たちがこれをやりたいと言ってやる仕事など様々なことをやっていますね。
はい、
はいはい、では次、続いて何かお願いします。はい、
メディア局には広報部、写真映像部、情報技術部の3部門に分かれています。
はい、では、はい、放送部、広報部手挙げて
はい。はい、
と、ちーちゃんとせいやとあかんね。情報技術部手を挙げて、はい、はい。あ、私と、はるか。あとは後ろにいるコンディも、そうですね。うん、あれ、ここ写真映像部いないのか、
いないです
よね。はい。ね、まあ、いないんですけど、写真映像部あります。では、じゃあ、広報部部門長のせいやさん、広報部って何やってるんですか？
広報はですね、はい、まあ、特に重点的には、ミツバチプロジェクトで踊り高校で行っている長期的なプロジェクトについての取材ですとか広報を行っております。
はい。うん、
まあ、その他にもいろいろ学校のことですとか、行事などあったら広報をたくさん行っております。
はい。すごい、決め顔で、
ありがとうございます。一応部門長です、
はい。では、はい、じゃあ後ろにいるコンディ、情報技術部の仕事は何ですか？
情報技術部の方は広報部が掲示板とか校内とかでよくやってるのに対して、うん、ブログとか、まあ、インターネットとかパソコンを使った広報をよくやってると思います。
はい、いきなりなのに答えてくれたコンディありがとうございました。
あとあれですね、広報といえばトマピンも一緒に頑張っております。
はい、はいはい、で、もう一つ、まあ、ここにはメンバーはいないんですけれども、写真映像部は学校内の写真を撮ったり、まあ、それを記録保存している部門ですね。
はい、
はい、そんな感じでしょうか。じゃあまだ説明あるかな。
はい、
お願いします。
過去には雪まつりの会場アナウンスの依頼を受けたり、交通安全の呼びかけを中央警察署から表彰されたり、ラジオについても北海道新聞から取材が来たりなど、校外でも幅広く活動しています。
はい、なんかそう聞くとすごい団体だなって思いますよね。
そうですね。
他に何かありましたっけ？あとはなんか2年前の、北星学園大学の心理応用コミュニケーション学科のなんか新コミ大賞みたいなのの賞をいただいたり、他に何かありましたっけ？なんかこの間 PTA の取材とか受けましたよね。
そうですね。
まあなんかそんな感じでいろいろありましたが、他になんかもっとメディア局の魅力を伝えたいよっていう人います？
そうですね、やっぱりこうラジオとかやっててそうですけども、まあ学校にいてもそうですけども、はい、やっぱり外部の方との関わりが多いので、
はい、
非常にこう授業以外でも学べるというか、
うん、
ね、平日は授業受けてますけど、この僕が土曜日でまたさらにいろいろ学べてるなっていうのはありますね。
はい、はい、うん、はい、他2年生とかありますか？
私は一応
はい、
ちょっと後でちょっと予告があるんですけど、
はい、
先ほどせいや先輩が言ってくださったトマピンという学校にゆるキャラが通っていまして、
はいはい、
そのマネージャーを担当させていただいているので、
はい、
そういった面でちょっとメディア局にはいろいろお世話になってるのと勉強させてもらってるなって思ってます。
ほうほうほう。ちーちゃんなんかある？
私はですね、はい、やっぱりメディア局って学校の行事の機材の設置とかをしているじゃないですか、
はい、
でその時になんかプロの外部のプロの方とかに来ていただいて、直々にいろんなことを教えてもらったりとかっていうのがすごくいい、
ありましたね。
いいなと思いますね、うん。これはメディア局入ってないとできないことだなと思って、すごいたくさん学びました。
う
ん
う
ん、
はい。はるかはもうメディア局に入って半年ぐらい経つけど、どう？はい、
なんか、中学校の頃より、はい、なんか自分が変われた気がします。なんか、メディア局の仕事で本当いろんな人と関わって、中学校ではいろんなしなかったなんか学校説明会とかにも参加して、なんか積極的に少しは慣れたかなって思ったり思わなかったり
思っていいよ。
思っていいよ。
はい。
あ、そう、さっき言ってなかったかな。学校、今年の学校説明会もメディア局がお手伝いしましたね。
はい。
はい。去年も実はお手伝いしてたり、なんか、こう、いろいろ継続的にいろんなことをやらせていただいております。
はい。
はい、まあ、このラジオもじゃあなんでやってるかというと、まあ、こういうふうに大通高校のことをより多くの人に知ってもらうためにやっています。まあ、ちょっと大通高校ね、ホームページでちょっとちらっと見ただけじゃよくわかりづらい学校だと思うので、そこをやっぱり私たち高校生、通っている高校生の目線で伝えていくことで、もっと中学生や保護者の方に伝わりやすいかなと思って、こういう番組をやっております。はい、皆様のね、メッセージが私たちの頑張る糧となりますので、ぜひぜひメッセージください。また私たちブログもやっていますよね。
はい、
はい、はい、ブログの方は、大通り -cc.net です。こちらで、彩り、違う。メディア局員の学校で起きた出来事のブログや、あとは中学生へのメッセージなど書いてありますので、ぜひご覧ください。近々、
今年中に近々彩り踊り通信のホームページも登場させて過去のアーカイブスを聞けるようにしたいと今ただいま私ほのほのが奮闘中ですのでぜひ皆さんお楽しみにしててください。
はい、
はい、まあこんな感じかな、メディア局の説明は。
はい、
そうですね。
はい、じゃあこんなところで終わりたいと思います。もしね何か聞きたいよっていうことがある方はこちらの方、813@札幌村.jp かまたはファックス番号0117237775の方に連絡くれれば、はい、ぜひとも私たち答えていきたいなと思いますので、
はい、
お便りお待ちしております。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号0117237775 0117237775、 E メールアドレスは813@札幌村.jp 813@saporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝わればいいです。今月のメッセージテーマはこれから挑戦してみたいことです。皆様からのメッセージお待ちしております。
皆さんこんにちは、とりどりのお時間です。今回のとりどりはネデと
アオタンと
マツで
お送りします。さて今回は、はい、ミツプロの春夏秋冬8月の報告ということで今回も元気に報告していきたいと思います。
はい、
まずはじめに、大通高校は7月23日から8月の17日まで夏休みでしたね。
そうですね。
はい、そしてこの間も何度か内見は行われていたんですが、
はい、
8月4日に中央幼稚園の子供たちが内見の見学に来たんですね。どんなことをしたかと言いますと、
はい、
まあ、見学ということで内見を行っている様子を見たり、
はいはい、
蜂蜜ももらったそうです。
へ、
はい、さらにその内見を見学している最中に、
はい、
先生にあれはどんなんだいみたいな感じ質問をしている子供も多く、はいはい、和やかな内見となったそうですね。
はい、小さい子がミツバチに興味持ってくれてるのは嬉しいことですよね。
はい、そして次に、
はい、
ミツバチの敵であるスズメバチに対して、
はいは
い、いくつかの、工夫を凝らしたんですね。対策ですね。
はいはい、
どういうものをどういう対策をしたかと言いますと、
はい、
まずネット網ですね、
はい、
網を使ってスズメバチが巣に近づくことができなくするようにしたんですね。
はいはいはい、
この網自体がミツバチが通れるけど、はい、スズメバチが通れないほど細かなものなんですね。
網目の大きさがってことですよね。
はい、
うんうん、
これをいろいろな形っていうんですか、
はい、
で貼ることでいろいろな試行錯誤を現在行っているそうです。
はい、
そしてもう一つは、
はい、
なんとネズミ取りシートを使った。
ネズミ取りシートですか。
はい、これはなんと養蜂家の間では割とメジャーな、はい、仕掛けみたいです。
へー、
うん、どういう風に使いかと言いますと、
はい、知りたいですね。
まず、はい、まずあらかじめ捕まえておいたスズメバチを気絶させてからそこに貼り付けます。
はいはい、
そして身動きの取れなくなったスズメバチは、
はい、
ここは危険だから助けてくれ、ここはじゃないです、はい、みんなでやっつけようという警報フェロモンという、信号を発するそうです。
はいはいはい、
そしてそのフェロモンを嗅ぎつけて新たにやってきたスズメバチがおびき寄せられて、そのネズミ取りシートですね、トラップにかかるという仕掛けになっております。
は
い、この2つパッと聞くとすごいいいものだと思うんですけど、
は
い、
効果的なものだと思うんですけどね。
はいはい、実はこの2つともいろいろな問題がありまして、
はいはい、
あまり効果が出てないみたいなんですね。例えば網だと、
はい、
ミツバチが帰ってこれなくなる。
はい、はいはい、
うん、ネズミ取りシートだとミツバチごと捕まえてしまう、などなどいろいろ問題があったらしく、
はい、
ネズミ取りシートは8月中に取り外してしまったらしいんですね。
あ、そうなんですか。
はい、網自体は、まだあるんですが、
はい、
詳しいことは、大通高校メディア局のブログにも書いてありますので、
そうですね、私たちが書いてあるメディア局のブログに、その今紹介しない分の夏休み中のことも書いてるので、よかったら見てください。
ね、はい、
はい、
そして最後の報告です。
はい。
同じく夏休み中ですね。夏休み中にミツバチプロジェクトの始まりに深く関わった、元副校長、大通高校のですね、元副校長の吉川先生が、来たそうですね。
来ましたね。
はい、これは、松先輩が内見に、の取材に行った時に。
そうですね。私が行った時にいらっしゃいました。
はい。どういうことが、どういう、何かお話は聞けたりしました。
いろいろたくさん聞いてきたので、ご報告したいと思います。
お願いします。
お願いします。
まず、吉川先生は、開校当時、というか、その、大通高校を作る前から、大通高校にいらっしゃったんですよね。
はい。
で、平成20年度から、23年度までいらっしゃって、4年間、大通高校に勤めていました。
はい、ってことは今はもう離任されているっていう、
ね、そうなりますね。
で、担当の科目といいますか、その先生ということなので、はい、授業は何をやっていたかっていうと、理科の生物系をやっていたそうですね。で、ただ、大通高校に来た時には、すでに管理職の先生で、教頭先生だったそうです。で、どんどん位が上がっていって、校長先生になったそうです。
はい。
で、ミツバチプロジェクトが大通高校で始まったのは、まあ、ネデが言ったように、吉川先生のおかげなんですよね。
はい、
で、それがなぜかっていうと、吉川先生はもともと大通高校の開校時から、大通高校でなんからしいことやりたいなっていうふうに取り組みを考えてたそうなんですよね。
はい、
で、そんな時に取り組みを、その、ミツバチを飼いませんかっていうふうに提供してくれた先生がいるんですが、ここに青谷質問です。
はい。
お。
はい。その先生は今、ミツバチプロジェクトに関わっていて中心となっている先生なんですが、さて、誰だと思いますか？
答えちゃっていいんですか？
答えてください。
島田先生だと思います。
その通りでございます。
やったー！
はい。島田先生がミツバチを飼いませんかというふうに言ったそうなんですよね。
はい。
で、ミツバチプロジェクトで、まあ、ただ買うだけだと、そこら辺の学校とかとも一緒になってしまうので、買うだけではなく、いろいろな授業、例えば、理科系、まあ、これは当たり前ですよね。
はい、
あとは、家庭科、商業科、芸術科といった、いろんな授業だったりだとか、あとは、地域の方など、様々なところで絡めて、継続的な取り組みにするために考えたそうです。で、総合業科目だったら、私とアウタンが今、総合実践という授業で、蜜を入れましたよね。はい、蜂蜜の瓶詰めを行いました。で、そのいいプロジェクトにするために、ちょっと噛みそうになりました。
大丈夫ですよ。
吉川先生はいろんな先生とも協力しながら作ったそうなんですよね。で、ただ、さっき青田が言ったように、今、その吉川先生は大通高校にいないということで、そのミツバチプロジェクトを実行するための土台だけを作って、吉川先生は離任されてしまったんですよね。で、それで今回、その8月7日にようやく内見をしたそうなんですよね。で、その時の感想もしっかり聞いてきました。
お願いします。
お願いします。
純粋に楽しかったそうです。まず楽しかったと言ってました。
はい。
で、自分が望んでいたように様々な人がミツバチプロジェクトに関わっていてくれて嬉しかったとおっしゃってました。
はい。
やっぱり自分が計画してたのがその通りになるっていうのはすごいことだなと思いながらお話伺ってましたね。
はい。
なんかこちらまで嬉しくなるような内容でしたね。
はい。
松先輩、ありがとうございました。
はい。
今回のミツプロの春夏秋冬はここまでです。
はい。
はい。
今回の放送は、ネデと、
アオタンと、
マッツーで、
お送りしました。引き続き、彩り、大通り通信にお付き合いください。
はい、ここからは、毎月恒例メッセージテーマトークを行いたいと思います。
はい。ここでお久しぶりなシェリーが出てきましたが、
実は冒頭から全く参加していなかったのですが、本日このコーナーとあとはエンディングだけ参加ということになりました。シェリーです、
よろしくお願いします。
今日ちょっとね、風邪ひいて鼻声喉ガラガラなんですが、お聞き苦しいかと思いますがお付き合いお願いします。さて、メッセージテーマトーク、先ほどから何回か言っているように、今月のメッセージテーマはこれから挑戦したいことです。というわけで、ラジオメンバーのこれから挑戦したいことを聞いていきたいと思います。
さっき曲中に打ち合わせをして、今宣言して、今年の12月の最後の放送にできたかどうか確認したいなと思うんですけど、皆さんどうですか？
お、なんか、
大丈夫かね。
有言実行みんなでしませんか。
うんうん、
はい、
はい、
どうですか。なんかちょっとみんな黙ってて不安なんですけど。
いいと思いますよ。
はい、じゃあそうしましょうか。
そうしましょう。
はい、でなぜ今月のメッセージテーマこれなのかというと、
はい、
先日最近初め、先日、
先週、
先週かな？
はい。
はい。最近初めてやったことについて何か話したんですよね、フリートークで、はい。その時に、あまりにも反響が大きかったため、
自分たちの中で。はい。
それ、まあ、わざと言わなかったんだけど。ため、ね、これから挑戦したいことを反対のテーマでやってみようかなっていうことになりまして。
はい。
というわけで、本題に移りたいと思います。
はい。
じゃあ、私の斜め向かいに座っているはるか。
はい。
年末までに挑戦したいこと何かありますか？
挑戦したいことは、バイトを始めてみたいな
と
思うんですけど、
はい、
まあ、体力的な面であまり自信がないので、
うんうん、はい、
まあ、身長が150センチになればっていう願いも、は
い。ということは目標が2つあるということですね。
はい。
じゃあ、年末に身長を測ってぜひ教えてください。はい、
じゃあ、ほのほのは？
はい、私はですね、まあ挑戦したいことでも案外ない気がしてきて、いやまあ多分志が低いんでしょうね、私の。
身長を伸ばすとかではなく。
身長そうですね、今170あるんでぜひ2メートルに。
おいっていう。
そんなまあ無茶なことは言いませんが、
はい、
そうですね、まあ挑戦したいこと、料理をできるようになりたい。なんかこれ前も言った気がするんですけど。
そうですね、
はい。
卵焼きを作ろうとして、
スクランブルエッグを作った過去もありますが、その失笑するのやめてください。まあちょっとバイトでキッチンに入ることもあって、ちょっとまあちょっとだけ料理に、これ今の心が料理に向いてるんじゃないかと思うので、
ぜひ。いい視点なんですね。
はい。なので、ちょっとぜひ料理をできるよう、料理していきたいなと思います。
うん、はい。なるほど。
これが今年の目標です。
じゃあ年末の失敗談楽しみにしております。
いや、なんで失敗っていうかな、いやーもう頑張ります。
今時計回りで来てたので、じゃあ次せいやと見せかけてあかねで。
あ、はい。あ、私ですか、はい、すごく今気緩んでて、はいっていう感じで聞き流してましたけど、
はい、はい、
私の今年、
はい、
今年までにしたいこと、
うんうん、
私、生まれてきて16年、もう、はい、17年入りますけど、
はい、
一度もスケートに行ったことがなくて、お誘いを受けるのですが、うんうん、予定が合わなかったり、自信がなくて、いや、やっぱいいや、みたいな。こういうのがあるので、
はい、
今年いとこが誘ってくれればスケートに行きたいなと。で、先ほどちょっとかぶってしまったのですが、はいはい、私お菓子作りを最近し始めまして、
お、
それと一緒に両立で料理ができればいいなという。
一緒だね。
素敵。そうですね。そんな感じでしょうか、今年したいことは。
お、頑張ってください。
はい、あかんねんはそう女子力が高いなってずっと思っているので、
はい、
ほのほのみたいな、ほのほのみたいな失敗はしないで、とっても上手に料理をしてくれるんじゃないかなと。
いや、この間プリンを初めて挑戦して、
はい、
茶碗蒸しになって甘い茶碗蒸し作っちゃったみたいな、こんなことがあるのに。
なんかすごい同じ同類がいた気がしてすごい感心します。
みんなでね、料理できるように高め合っていければいい。
はい。
せいやは？
僕はですね、そうですね、今ラジオもそうですけども、メディア局でたくさん活動することあって、はい、5団体で、で、女子率が高いですね、
そうですね、全体的に女子の方が多いですよね。う
ん、男子もいるんですけど、女子率が高いので、うん、まあ、プライベートかこのラジオの一コーナーでもいいので、前にも言ったんですけども、
うんうん、
男子だけでこう、メディア局男子だけで集まってトークしたいなと。
はい、はい、女子に対する不満をぶつけ合う。
いや、そういうわけじゃない。いや、別に悪口とか、そういうのではなく、まあ、男子にしかできないトークもあると思うので、
うん、
まあプライベート、いや、ラジオですね、ラジオのコーナーとして、まあ、1年生も入ってきましたし、はい、ラジオで男子トーク、
はい、
ラジオ男子、ラジ男子、ラジメン、ラジメンだ、ラジメン、ラジメンっていうコーナーを彩りの中で今年中にやりたいなと思っております。
お、頑張ってください。
頑張ります。
企画立案はあなたです、せいや。じゃあそんな 男子のコンディはいかがですか？
いや、やっぱり男子で遊びたいっていうのが、やっぱり僕最近っていうか夏休み中に友達を遊んだって話を前ラジオで話したと思うんですけど。
あ、お泊まりですか？
はい、そうです。
はいはい。
あと9月っていろいろなゲームが発売されて、特に気になっている作品として、まあ、あるゲーム会社の人気キャラクターが一堂に会するっていう有名なゲームがあるんですけど、
あ、あの大乱闘しちゃうやつ、
はい、それが発売されるので、はい、それをやったりとか、まあ、いっぱい友達と遊んでとか、またお泊まりとかして、まあ、秋休みというものがありますから、
そうですね、学期間休業ですね、はい、うん、
それを使ったりとかして、まあ、もっと友達と泊まったりとかして遊びたいですね。
は
い、
お、青春ですね。
はい。
いいですね。
今しかできないので。
うん、素敵だ。
はい。
はい。しみじみしてない。はい。あれ、誰も私のことは聞いてくれないんですか？
いや、その前に、あの、後ろに、あの、コンディの後ろに立ってるちーちゃんかなと思って。
じゃあ、ちーちゃんお願いします。
はい。私はですね、今年結構メディア局員が旅に、旅行に行って、
そうですね、
お土産がたくさんあるんですよね。
そうですね。
なので私もちょっと旅行に行きたいな、まあ、近距離でも遠距離でもちょっとわからないですが、一人でも友達でも、まあ、とりあえず旅行に行きたいなと思ってます。行ったらまた彩りで話せますので、
はいはい、楽しみにしてます。
楽しみにします、
はい、じゃあ最後大鳥シェリーさんお願いします。
緊張すること言わないですそうですね、私バンジージャンプをするとさっき言っていたんですが、
はい
はい、さすがに今年中は無理かなと思いまして、
はい、
現実的なところでノートパソコン自分用に買おうと思います。
お、
はい、
どんなことに？
そうですね、最近なんだろう、パソコンのブラウザでやるゲームを始めたんですが、
はい、
それにあの思いのほかハマってしまいまして、今うちには家族共用のパソコンしかないので、
うんうん、
自分用のノートパソコンを買ってね、思い切りゲームをしたいなと。
なるほど、家族にも負担かからないようにと。
そうですね、パソコン一つにも負担がかからないように二つに分散させたいなって思ってます。
なるほど、じゃあ貯金して、はい、自分用のノートパソコンを買うということですね。
頑張ります。
頑張ってください。
はい、とここで全員の、ね、目標出ましたが、
はい、
うん、皆さんからのね、メッセージもお待ちしているので、
はい、
81.3MHz じゃない、これはさっきほのほのがやった間違いだね。
そうですね。
813@sapporomura.jp か、ファックス番号011-723-7775までお送りください。ラジオメンバー一同お待ちしております。
お待ちしております。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。
はい、
はい、今週も1時間お送りしてきました。
はい、
はい、今日の曲テーマはなんとラジオっぽい曲という、
はい、
はい、
こう雰囲気的なものがありますけれども
うん、うん、
はい、
匿名にラジオって入ってたりとかね、
はい、はい、このミュージックアワーとかハートステーションはちょっとこうパーソナリティっぽい歌詞
っぽい
こうなんかね、アーティストが パーソナリティのような曲という意味でこんな曲テーマにしました。
はい、
はい、はい、
それでは紹介していきたいと思います、
はい、
1曲目がポルノグラフィティでミュージックアワー、
うんうん、
2曲目がミスターチルドレンのいつでも微笑みを、
はい、
3曲目が宇多田ヒカルでハートステーション、
うん、
4曲目がクイーンでレディオガガ、
お、
最後が世界の終わりでインスタントラジオ。はい、こんな感じで今週の曲テーマ、今週の曲テーマ、うん、
はい、
ラジオっぽい曲になりました。
はい、
そうですね、
はい、
で今日はなんとちょっと話が違くなりますが、
はい、
いつも仕事で私たちメディア局が取材をしたり写真を撮ったりをしているんですが、
はい、
ですが今日はなんと、
なんと
逆で私たちが取材を受けています。
なんと、
はい、
はい、
ナウです、
ナウです
、はい、ではここからシェリー先輩にちょっとお話ししてもらいたいと思います。
はい、ですね、ただいま取材していただいているのがフリーペーパー CH ファイルズというね、あの高校生向けのフリーペーパーを作っている方というかね、はい、その編集部の方なんですが、
はい、
今私の目の前ガラス越しにいらっしゃいます。
はい、
笑ってくださっております。あ、手も振ってくださいました、ありがとうございます。
はい、
はい、そうですね、 CH ファイルズ高校生向けということで、
はい、
主に学校の図書館なんかに置いてあるんですが、うん、 で私たちの踊り高校にも実はねあるかもしれません。探してみましょう、
はい、
今度、
はい、
ぜひぜひ。というわけで、あの、このね、取材された内容、今度載ると思いますので、
はい、
載ったら、ブログだったり、またラジオでもお伝えしたいと思います。
はい。
はい。次回は、あの、皆さんにはまだお伝えできませんが、はい、ゲストが来ます。
なんと、
はい、
楽しみですね。
来週も楽しみにしてください。
はい。
今日の放送は、アカンネと、
シェリーと、
セイヤと、
ほのほのと、
はるかと、
コンディと、
ちーちゃんで、
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。